お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙5章2節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙5章の学びをしていますが、前回5章の1節から救いの利益の第一のものは平和であるということを学びましたが、救いの利益の第二番目は神様に近づくことができるということです。2節、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。導き入れられたとは、私たちが祈りによって聖なる神様に近づくことができるという意味です。私たちが全能の神様の身元に行って、自分自身のこと、すべての問題、そして友人たちや家族のことを何でも話すことができるという素晴らしいことです。今日私たちは神様の子供として、ここにいる私たちに耳を傾け、私たちの祈りに確かに応えてくださる天の父に大胆に近づくことができるのです。救いの利益の第三番目は望みです。2節には、神の栄光を望んで大いに喜んでいますと書かれています。ここで言及されている望みとは、聖書が提供しているところの望みのことです。パウロはテトスという若い説教者に次のように言いました。テトス2章の13節、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。主が来られてご自分の教会をこの世から取り去られることを待ち望むのは、栄光ある望みです。そしてそのことは主が現れるときに実現します。神様の子供にはこの望みがあります。それは神様の子供には将来があるという意味です。楽しみに待つものがあるのです。あなたも私も、人間が豊かな社会の中で快適な生活をしている時代に生きています。でも興味深いことには、人間には将来はないのです。ニューヨークタイムズ紙のレポーターであり編集者の一人であるジェームズ・レストン氏は、何年か前にこのようなことを言いました。ワシントンでは問題がかさんで増大し、人間はこの世の問題を解決するには全く役に立たない。またバーナード・ショーが死ぬ前に残した最後の言葉のうちの一つは、彼は自分の希望を無神論者に託したが、無神論はこの世の問題を解決しないということに気づいたというものでした。そして彼が自分自身を指して次のような傑出したコメントを残しています。あなた方は無神論に対する信仰を失った無神論者を目の当たりにしている。無神論者が自分の信仰を失ったとき、その人はこの世に何一つすがりつくものがありません。 マギー博士は神様を信じる信仰に対して無神論という信仰について皮肉を言っているんですね。今日の世界は未来に対する希望を失ってしまっています。そのことがとても大勢の人たちをアルコールと麻薬中毒に走らせ、虚しい生き方をさせています。しかし神様の子供は祝福された望みを持っています。そして神様の子供は神様がすべてのことを働かせて益としてくださることを知っているのです。ローマ人への手紙8章の28節にはこのように約束されています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。また神様の子供は自分を神様の愛から引き離すものは何もないことを知っています。ローマ人への手紙8章の39節にはこのような約束があります。高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。救いの利益の第四番目は、患難の中での勝利です。ローマ人への手紙5章に戻りますが、3節から4節。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。ここでは患難と関連している三つの言葉があります。一つは喜び、もう一つは希望、そして三つ目は忍耐です。これらは御霊の実ではありますが、神様が私たちの中にこれを溶け込ませてくだされなければなりません。言い換えれば、信者の生涯の中の最善を引き出すには手間がかかるということです。神様が信者の生涯から実を得ることのできる唯一の方法は、枝を剪定することです。この世は違うやり方をしますが、神様のやり方は、患難が私たちの生涯にこれらの実を結ばせるようにします。救いの利益の第五番目は神様の愛です。五節。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。この愛は私たちに与えられた聖霊によって現実のものとなるのです。救いの利益の第六番目は聖霊です。これはローマ人たちへの書簡の中で初めて聖霊のミニストリーについて触れられているところです。8章では聖霊は20回以上も言及されていますが、ここでは単に聖霊が一部の信者だけにではなく、一人一人すべての信者に与えられていると言われているだけです。コリント人たちにさえもパウロは次のように書きました。第一コリント人への手紙6章の19節。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。コリントの信者たちは肉的な者たちでした。事実パウロは彼らをキリストにある赤子と呼んでいます。それでも聖霊は彼らのうちに住まわれました。私たちはキリストのもとに行ったとき、神様が救いの中に提供しておられるすべてのものをいただくことができたのです。そして信者の心のうちの神様の愛を実現する、または現実のものとするのが聖霊です。それが神様の私たちへの愛なのです。今日私たちは神様が私たちを愛しておられるという事実を自覚する必要があります。 人々は自分たちの人生の中でどれほどそのことを確証する必要があるでしょうか。神様の御霊だけが神様のご愛を現実のものとしてくださるのです。ローマ人への手紙5章に戻りますが、6節。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。キリストは不敬虔な者のために死んでくださいました。実際、主の敵で主を憎んだ者たちのためにです。主は彼らが主を十字架につけている時にこう言われたのです。ルカ23章の34節。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているか自分でわからないのです。そしてあなたも私も不敬虔な者たちの中に数えられていたのです。ある若者との会話をマギー博士は次のように述べています。何年か前に私は野球帽にもおかしな上着にもズボンにも靴にさえも愛と書いてある若者と話をしたことがあります。私は彼になぜ愛と書いてあるのかと尋ねました。彼はこんな風に答えました。だって神様は愛じゃないですか。私はそれに賛成しました。そして彼は言いました。神様は僕をご自身の愛で救ってくれたんです。私は彼に答えました。それには賛成しないよ。神様は君を神様の愛によって救ってくださったのではないからね。神様はあなたを神様の愛によって救われたのではないのです。神様は聖なる方であり、また義なる方でもあります。神様は天国の裏口のドアをそっと開けて、闇に紛れて罪人たちを忍び込ませることも、天国の関門を低くして罪人を入れることもおできにはなりません。もし神様がそのようなことをなさるなら、神様は犯罪者を裁かないで見過ごす横島な裁判官と何も変わることがありません。神様は罪人たちの過ちを何とかしなければならないのです。でも神様は確かに私たちを愛しておられます。私はこの若者に神様が私たちを愛によって救われると書いてある聖書の箇所を示してくれるように言いました。もちろん彼は一つも知りませんでした。そこで私は言いました。神様の御言葉にはこのように書いてあるよ。エペソ2章の8節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。神様は私たちを恵みによって救われたんだ。愛によってではないんだよ。聖なる神様はご自分のご性質に真実でなければならないんだ。その代わりに神様はこのようにされた。ヨハネ3章の16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はご自分の御子をあなたのために死なせることであなたへのご愛を実演されたのです。主はあなたの罪のために代価を支払われ、今聖なる神様はあなたが神様のところに行きさえすればあなたを救うことがおできになるのです。もちろんあなたは神様のところに神様が用意された道を通っていかなければなりません。この宇宙は神様の宇宙です。あなたや私がルールを作るのではないのです。神様が神様のルールを作られます。そして神様はキリストを通してでなければ、誰一人として神様の身元に行くことはできないと言われます。ヨハネ14章の6節にはこのように書かれています。 イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通して出なければ、誰一人父の身元に来ることはありません。ローマ人への手紙5章に戻りますが、7節。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。あなたはあなたのために死んでくれる人を誰か知っているでしょうか。神様がご自分の御子をあなたのために死なせるほどにあなたを愛してくださったのです。八節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。主はあなたと私のために死んでくださいました。そのようにして神様はご自分のご愛を明らかにされたのです。ですから神様は愛によって私たちを救われるのではなく、恵みによって救われるのです。なぜなら、罪の過ちがキリストの死によって取り除かれたからです。救いの利益の第七番目は、神様の怒りからの救いです。ローマ五章の九節。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。ここに書かれている怒りとは、預言者たちが語ったものです。旧約聖書ゼパニア書一章の十五節にはこのように書かれています。その日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日。激しい怒りの日とは何でしょうか。それは主イエスが大患難と呼ばれたものです。そしてパウロは私たちが神の怒りから救われると信者たちに語っています。私たちは罪の罰から救われたのです。神様は今日、絶え間なく私たちを罪の力から救ってくださっています。そして神様は将来私たちを罪の存在自体から完全に救ってくださるのです。これはすべての信者が敬虚の時にこの地上を去ることを意味しています。私たちはその怒りの日を逃れます。それは私たちに価値があるからではなく、私たちが神様の恵みによって救われたからです。私たちは恵みによって救われました。私たちは神様の恵みによって生きています。そして今から100億年後にも私たちは神様の恵みによって天国にいるのです。私たちはキリストを通して怒りから救われているのですとマギー博士は述べています。ローマ人への手紙5章に戻りますが、10節。もし敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが、彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。主は私たちを救うために、この地上で死なれました。主は私たちの救いを保つために、今でも天で生きておられるのです。救いの利益の第八番目は喜びです。十一節。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。これはあなたがどこにいようと、あなたにどんな問題があろうと、あなたは神様のうちにたった今、喜ぶことができるという意味です。あなたは神様が生きておられることと、神様が神様であられることを喜ぶことができるのです。 神様が私たちのために救いを用意してくださったこと、そして私たち罪人を喜んで救ってくださること、そしていつの日にかご自分の御臨在の前に私たちを携え入れてくださることを喜ぶことができるのです。神様は私たちに対するご自分の愛のゆえに、私たちを救うためのご計画を立てられました。私たちが喜ぶためには、これで十分ではないでしょうか。神様の子供は、心の中に喜びを持っているべきです。ウィリアム・ガイザーが作った、さあ、ただ主を讃えようという歌は、次のように主を賛美しています。主を讃えよう。主は私のために大いなることをしてくださった。主を讃えよう。主は私に勝利をくださった。主を讃えよう。主は嵐からの酒どころ。主を讃えよう。主は讃えられるにふさわしい。主は私をここまで連れてきてくださった。こんなに遠くまで。主は私に祈ることを教えてくださった。この小さな光、私はこれを輝かせよう。私は人に知らせよう。私の行くところどこにおいても。さあ、ただ主を讃えよう。さあ、ただ主を讃えよう。さあ、ただ主を讃えよう。グローリー、ハレルヤ。罪人の救いをこれまで見てきましたが、今度は生徒の成果について学びます。救いにおいて私たちは義と宣言されましたが、神様は人を義と宣言される以上のことをされたいと願っておられます。義人はその人を義とするのではありません。神様の聖なる裁判所で、また天国の法廷において、失われた罪人は今、義と宣言されました。でも彼の心は変えられていません。もし神様が罪人を罪の中にそのままにしておくつもりだと考えておられるなら、あなたは間違っています。神様は私たちを、私たちがそうであるべき人間にしたいと願っておられるのです。ですから神様は救いのご計画の中で、救いによって罪人を義であると宣言されるだけでなく、同時に罪人を義とされるのです。つまり神様は、罪人が恵みのうちに成長して、神様のために聖化される、または選び分けられる道を用意してくださっているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様に近づくこと、望み、そして神の怒りからの救いというテーマで、ローマ人への手紙5章2節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。